ーの皆さん、こんばんは。ワクワク今日の公共人材の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組では、まちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いいたします。ではこれからのしばらくの時間お楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今週のゲストはアミタホールディングス株式会社代表取締役であり、公益財団法人信頼資本財団理事長の熊野英介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は12月に取り組まれる地球未来シンポジウムと、それから、各党鎮魂市民会議という2つ の環境についての、ね、取り組みについてご紹介いただきたいと思ってますが、まず信頼資本財団と、それからアミタホールディングス株式会社、2つについて簡単にご紹介お願いします。
アミタホールディングスは、今年で40周年もちょうど迎える。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。環境の会社で、未利用資源の利活用ということで、自然の未利用の森をとか里山を利活用したり、産業の未利用ということで自然エネルギーとか再生可能エネルギーとか、廃棄物の再生とか、そういうことをやっております。で、信頼資本財団はリーマンショック後に設立した公益財団で、発展すればするほど自然環境と人間環境が良くなる社会企業化を無利子無担保無保証で支援するということをやっております。で、そういった2つの活動を通じてですね、ちょうど京都議定書20年目の節目で、我々、近代が、便利さとか豊かさも人類には提供したとは思うんですが、過去は公害問題とか地球環境問題とか、それから生物多様性の問題とか、いろいろ近代の及ぼした、ハレーションといいますか、それを、残したまま次世代に、するんではなくて、そこをもう一度きっちり話しようということで、この20年を節目に、核と鎮魂、そして、地球未来シンポジウムというものを開催します。特に核と鎮魂はですね、京都学園大学の未来ホールという、500人入る場所でですね、この核というテーマについて、国の関係者も参加してくれるのは初めてのことだと思います。ほとんど原子力という名前でしか参加できないことに対して、本気でですね、次世代のテーマに参加すると。またこのテーブルには、そういう社会運動をやっている木内みどりさんをはじめですね、そういった、このままではいかんのだという近代の問題を指摘する人たちも同時に参加します。で、このようなテーブルが第1回目なんですが、原爆を落とされて100年目とか、福島事故から100年目に、までに、この原子力エネルギーを変わる技術開発を、この国はできるはずだと思いますし、そこにこう英知をすることで、なくしたところでですね、50数基動いている発電所の後始末はどうするんだと、こういう問題があります。で、これをやっぱオープンの場で市民が議論して、こう本気の大人がもっともっとここを議論して、次世代にですね、行動のみこうした方がいいよというようなことをバトンを渡すような会議を、京都議定書を作ったこの京都からですね、発信したいというふうに思っています。で、もう一つの9日が核と鎮魂で、10日は、未来シンポジウムなんですが、ここは希望の探求と。で、この国で一番足らない資源は希望じゃないかなと、すぐに諦めてしまって、 現実と自分のことがしか興味がなくなると、これが一番やっぱ社会を不幸にしていると思っています。で、不健康になった、社会に、やっぱ希望とい こうエネルギーを注入したいというのが、12月10日国立京都国際会館で京都犠牲者の発表した場で、一堂に、文明論、 CO2 をなくすというのは新しい文明を作っていかないかんのだと。で、その時に新しいテクノロジーですね、 AI や IoT やそれからブロックチェーン等のテクノロジーは人類を幸せにするんだろうかと。で、また門川市長から、京都からの哲学をの話をしてもらい、で、多分京都で、社会起業家を応援している、地域公共人材開発機構とか、それからソーシャルイノベーション研究所とか、で、京都地域創造基金とか信頼資本財団という、そういう団体が一堂に集まってですね、未来開拓者が時代を動かせることができるのかという議論も初めてやります。で、20社余りの起業家が集まって作った、持続可能経済協会、この我々事業家は次なる未来をこういうふうに構想するというのを構想発表をですね、もう小田原で、そういうことを実際取り組んでいらっしゃる、鈴広かまぼこの、鈴木副社長が、構想発表をしてもらうというようなこう未来に向けてですね、一つのフラッグシップを立てていくということをこのシンポジウムでやります。
はい、ありがとうございます。どちらもね、すごくもう本当に大変なテーマなんですけど、大事なテーマでね、これは一般どなたでもお申し込みしたら参加はできます。
はい、そうです、できます。
じゃあこれもウェブサイト、信頼資本財団のウェブサイト
が、各都鎮魂で
市民会議、そして、はい、希望の探求
はアミタホールディングスの、
はい、はい、どちらもね、ぜひご参加いただきたいなと思います。各都鎮魂の方が12月9日開催で、これは、京都学園大学の未来ホール、未来キャンパスですよね、未来ホールで開催です。それから、12月10日は国立京都国際会館での開催です。ウェブサイトで、ね、チェックしてください。ではここでミュージックブレイクに入りたいと思います。はい、今週のゲストはアミタホールディングス株式会社代表取締役であり、一般財、あ、公益財団法人信頼資本財団理事長の熊野英介さんです。また後半もいろいろとお伺いしたいんですけれども、後半は、実はこの、研究会で毎回ご紹介している公共人材大賞というのがあるんですけども、そこの、選考委員、審査委員をしてくださっています。いつもありがとうございます。今第6回今日の公共人材大賞の、締め切りが11月30日ということなので、あと2日消し有効ですので、皆さんぜひというのがあるんですけど、その審査員をずっとされていて、この公共、今日の公共人材、大賞にの、プレゼン大会ね、ありますが、いかがでしょう。第5回、
そうですね、いつも多士済々の人が出てこられているんですが、ここの公共人材と銘打っている一つの定義としては、産官学民と共同しながら地域の公共的な活動や政策形成を主導コーディネートして社会全体の改革を目指す人材となっています。で、ということは社会課題の本質をこう興味ある人、ここが僕は選ぶ第、一番のポイントにしてます。で、こう社会全体の改革ということで、社会課題の一番の問題はやっぱり、関係性の劣化だと思います。自然関係、人間関係、どんどんどんどん個人も孤立化してますし、もっと言うと精神的には孤独が始まっていると。で、孤独の始まった原因は実は個人主義が幸せの基準になっているという思い込み、ここがですね、社会課題の本質じゃないかと私は思ってますので、公共人材に参加する人は心豊かで、人の気持ちが分かる共感性が強くて、その共感を集めて 具体的な形を作りたいと思えるやっぱり人がどんどん募集してほしいんですね。
そうですね。いつも今までにない取り組みの方も多いですし、つながっていきやすい方々が多いですよね。あ、これ自分たちも一緒に やろうよみたいな感じで今おっしゃってたような関係性がどんどんこの、今日の公共人材大賞の事業の中でも生まれてくるというね。
そうですね、うん、おっしゃるようにこう社会は非常に多様なんで、一、うん、事業が全てを満足することは到底不可能なので仲間がいるんですね、うん、だから個人からいいアイデアが出てもそれを広めたり続けようとは仲間がいります。
そうですね、はい、今のお話の今日の公共人材大賞第6回分はエントリーただいま募集中です。こちらは11月30日までですのでお急ぎください。京都府のホームページで、今日の公共人材大賞と、ね、検索していただいたら出てきますし、この番組ブログにも今日ご紹介いたださせていただいた分を全部ご紹介しますので検索していただければと思います。はい、時間になりました。今週のゲストはアミタホールディングス株式会社、代表取締役であり公益財団法人信頼資本財団理事長の熊野英介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。